はい、皆様こんばんは。真夜中の口先案内人いろはでございます。今日ですね、特別編ということでですね、いつもとは2時間遅れのスタートということで、のんびりまったりと夜の雰囲気を醸し出しつつお送りをしていきたいと思います。いや、このテンションは無理だな。ないな。うん。そんなわけで改めまして、いろはでございます。22時になりました。10月の3日0時、10月2日24時、どっちでもいいです。はい、いろはスクランブル in ミッドナイト。大人スクランブル、スタートいたしますよ。まあね、今日は本当に真夜中ね、何時ぐらいまでやろうかな、なんてことは。特にあんまり考えてはいないですが、BGM をですね、4時間分ぐらい用意してますので、まあ、最高4時間ぐらいはできるような気がするんですけども、まあ、4時間やったら多分明日体力持たないので、遅くとも3時にはやめると思います。で、まあ、まあね、あの普段レギュラー放送が2時間ぐらいですので、2時間、目標2時間ぐらいで終了という形にしていきたいと思いますが、長いか短くなるか分かりませんけどもね、いつもとは全く違う雰囲気でお送りできたらいいかなと思うのは思っております。結局いつも通りになりそうな気がするんですけどもね、はい。まあ、あの雰囲気はね、あのいつもよりも本当におとなしく大人な雰囲気で、もうあの紳士的な雰囲気でしていきたいと思いますよ。誰だそこ変態紳士とか言ったやつは、うん、はい。そんなわけで今日もまあいつも通りに掲示板の方を動かしております。はい。ね、一応オープニングは大人の雰囲気を出そうと、なんだろうバー DJ いろは的なね雰囲気を出そうと、まあ、あのお酒を、用意しました。まあ誕生日ね、自分の誕生日の8月12日にですね、あのいただきましたお酒、まだ残ってたので、あ、これはちょっともう消化しておこうという感じでですね、今日開けさせていただきました。コップグラス1杯とちょっとぐらい、頑張って飲みながらお送りしていきたいと思います。途中で酔っ払っていく体になるのか、飲んでることすら忘れてしまうほど全然酔わないから分かりませんけどもね。はい。まあ3時ぐらいまでお楽しみいただけたらいいかなと思います。あとね、あのまあ明日というかね、朝になったら普通に平日ですからね、あのごくごく一般的な社会人の方はね、明日も普通にお仕事だと思いますので、まあ無理しないで、のんびりと、もうもう寝るっていうタイミングでぜひ寝てください。明日体調悪いのいろはのせいにされても困りますのでね、その辺の自己管理、大事です。自己責任において聞いていただきたいと思います。はい、そんな感じかな。あとね、あと内容的にまあわかりません、18禁的な雰囲気になるかもしれません、ならないかもしれません。皆様の掲示板の転がし次第かもしれませんけども、一応ね、まあ、18歳未満の高校生の方、明日学校だろっていう、そういう方がもし毎日聞いてたらね、今日だけ、うん、いや、あたり18歳、僕18歳、ね、そんな雰囲気で、念じながら、うん、今だけ18歳という気持ちで聞いていただきたいと思います。はい。あの、一番のね、あの、注意の方にも書いております。それなりに放送コードを考えてくださいね。あの、この掲示板の書き込み、基本的には削除しませんから、あと残ると思って、あとでカリフラットもどんな番組なんだろうと見に来た人が、チェックしてしまう可能性がありますのでね。はい。さあ、そんなわけで今日のオープニングはですね、あのニコニコ動画さんの方に上がっておりました、あの事務員 G さんがね、また、鳥の歌をもう一回弾いてみた的な雰囲気で、今多分ランキング毎時のねランキング1位か2位、いや1位ではないか、トップ10ぐらいに入ってたような気がします。今見た12位か、もう一度鳥の歌を自分なりに弾いてみたっていうの、おーすげえ、さすがじいさんすげえよという感じでね、早速流させていただきました。ひどい、はい、 まあ、そんな感じで、あとはね、すごい大人な雰囲気の BGM をずーっと並べておりますので、まったりと、なんだろう、就寝用 BGM 的な感じでね、聞いていただければいいかなと思います。はい。じゃあ、だらだらと掲示板の方を読んでまいりましょうか。はい。2番、キッコさん。ありがとうございます。はい。ニゲットズさん。明日はちょっと遅く起きても、教習所大丈夫だと思ったら、ゼロ時放送開始ですか。おとなしく寝ます。はい。今日はですね、ゼロ時放送開始でしたがね、ここのとこね、キッコさんちょっとあんまり聞けてないんですよね、教習。でも教習所頑張れ。リアルの方が大事だ。そっちが大事です。まあ、聞いているか聞いてないかわかりませんけれども、まあ、無理しない、今聞けるようになったら、聞いていただきたいと思います。あとね、イロハスクランブルインミッドナイト、今の番組に関してはですね、ちょっと、最近ね、再放送版のアップが滞っていることで、定評のあるイロハスクランブルなんですが、これちょっと週明けに、編集してアップしようと思います。まあ、この時間帯にね、聞ける人はあまりいないような気がするんですけど、リスナー数が割といつも通りいるっていうのが困ったもんですよね。まあ、編集してちょっと週明けにちょっとこれはアップしようかなと思っております。まあ、特別放送ですしね。はい。まあ、本当にまあ、アップするつもりにしますので、もう体力限界という方はもう無理せず寝ていただきたいと思います。最終的にリスナーが、ね、2人ぐらいになっても今さへこみませんから、影響なく寝ていただきたいと思います。はい。そして3番、ナナシさん、というか多分2番のキコさんです。そして今日はナナシだったのですね、申し訳なすと。まあ、特にね、第一木曜日ナナシの日っていうのをね、適用するつもりはなかったんですけど、まあ、真夜中の雰囲気で、ミクシーでね、今朝告知したら、夜に喋るっていう、まあ、そういう感じの二文字を当てて書いたら、夜の蝶々の蝶をね、蝶々だと思った。なんていう、なんだろう、貴族的な、雰囲気なんだみたいな。貴族的なのかな、違うな。仮面、蝶の仮面みたいなのつけてるような雰囲気みたいなね。そういう風に見えちゃったっていう残念な、夫婦がいたわけですよ。なので、じゃあ今日はそんな雰囲気で、お前ら蝶の仮面つけて聞けみたいなね、そんな感じで、まあ、今日もじゃあ七子進行ということにしようかなというふうに決めさせていただきました。七子ネームもね、七子の、野鳥貴族と、そんな雰囲気で聞けばいいよという感じでございます。はい、よろしくお願いしますね。はい。4番七子さん、光に集うリグルのように群がるがいいと聞いて、今日も忘れないように聞き流します。はい。これもね、ミクシーに10時ぐらいにあげた、告知なんですけどもね。はい。光に集う虫のように群がるがいいって書いたんですけども、リグルと変換されてしまいました。残念。はい。まあ、のんびり聞いていただきたいと思います。はい。5番七子さん、井上きっこ18歳です。おいおい、無理ないない。しかもだってきっこさん、18歳だっけ、17歳強じゃなかったっけ。まあいいや。はい。6番、七子さん、ランランルーン。いや、基本的にこの時間はもう閉店時間、ドライブするしかやってませんからね、無理して出てきちゃダメですよ。7番七子さん、とりあえず今来た110万13行、長いっちゅうね。110万13行、まあ、よく考えるな、こんなことね。そうですね、それを書く頃には多分10本ぐらいの小説、ハリーポッターを超える大長編になりそうな気がするので、あなたの脳の中でなんとなく感じ取るがいいよ。セブンセンシズで感じ取るがいいさ。8番七子さん、すでに眠いが ゆっくり聞き流しまう。クリームパンダは用意できないな。はい、これはね、あの一番のね、あの、すれたての書き込みでですね、あの、いつも、あの、何分前ぐらいからね、BGM かけるんで、それ聞きながら音量調節したりね、まあ、あの、普段のレギュラー放送だったら、ポタポタ焼きでも用意したりしてください、みたいな書いてるんですけど、今日はね、特番ですので、クリームパンダでも用意してください、と、書いておきました。はい。まあ、あの、最近、昨今、たまにニュースに出てきたりするあれですね。はい。9番七志さん、お疲れ様ないろはさんにユンケル、あ、いらないか、聞くぜ。そうなんですよ、お疲れなんですよ今日ね。DJ がハウォーキン歩きラジオの方でも散々ね愚痴ってますし、いろはスクランブルであったりね、ゴロさんとの2人ラジオ、いろはとコロペの正直ありえんかこ笑いの方でもね、もう散々愚痴ってます通りですね。まあ、最近仕事がひどいわけ、本当に、チーム6人で回しててギリギリ回ってたのに、先月いっぱいで1人辞めてしまったために、これがもう無理っていうね、状況で、今もう滞留してるのが2日分って、もうそろそろお客さんに迷惑がかかる頃ですねっていう、そういう状況なんですよね。で毎日まあそれなりに残業し放題、ある程度は仕事は潰しつつそれでも全然追いつかないよというそんな状況でございました。で今日もですね、今日レギュラー放送一回パスしたっていうのはもうその仕事をやっつけないといけないっていうのがもう目に見えてたっていうのもありますし、明日ですね、岩さんや、こんな状態にもかかわらず岩さん明日休みを取りました。そのためですね、今日中にですね、ある程度明日の仕事をちょっと片付けておいて、ごめんねごめんねっていう気持ちをね、表しておこうという感じでね、ラジオの時間気にせずに残業できるようにという感じでですね、今日のレギュラー放送を一回パスさせていただいたわけです。まあ結局今度こ、残業1時間ちょっとぐらいしかしなかったんですけどね、7時ぐらいにはもう出てきたんですよ。なんでかって言いますとですね、2時間3時間残業したところでやれる量っていうのは知れてるわけで、今残ってる仕事の量からね考えて、ヨハンさんがねある程度やったところで、あれ全然これ情勢全く変わんないよねって、残ってる奴らのヒットポイントが高すぎてヨハンさん頑張ったところで全然削れないよ、じゃあもういいかっていう感じでですね、あとは任せた、みんな明日頑張ってねって言って、結局みんなには書いていただいて、最後一人ねヨハンさんが明日作る予定だった修理報告書と修理作業報告書っていうのを今日の間に、作っておいたんですけどもね、それぐらいですかね、明日の作業やったっていうのはね、あとはもう皆さん頑張っていただいて、月曜日に、明日の分の、ブリューデーを聞くぞと、そういう感じでございます。特にですね、火曜日ですね、本当に仕事をしすぎと言いますかね、物流をこなしすぎでですね、ドライバーを回している右手がですねありえないほどに痛くなるという事態になりまして、右腕の筋肉疲労、極度の、筋肉の疲労が原因だったようで、ちょっと、帰ってからね右手を安静にしてたら、一日ですっかり治ってしまったんですけどもね、本当に体が文字通り悲鳴を上げる、状況にまで、陥ってしまう、そんな職場なんですよね、それが多分1ヶ月2ヶ月は続くんじゃないかという、大変ひどい状況でございます。頑張っていきたいと思います。いらないか、ユンケルいらないかって書いてますが、正直言うとユンケル1本程度じゃ足りないと、そういう感じでございます。10番七志さん、ニコ動の URL アップしていただきました。パンダ用意しましたって、これのパンダはきっと違いますね、これパパパパンダですよね、これチャタの電波ソングっぽいやつですよね、電波なのかよくわかりませんけども、でも電波ソングのタグがついてますから電波なんでしょうね、わかります。11番七志さん、マスターいつもの頼むよ。わかりました。お茶漬けですね。 12番の話さ、これもお酒ですね。まだ残ってた。使い回しか。使い回しっていうわけじゃないですよ。あんまり普段家であんまりお酒を飲まない人なんですよ、今さんは。まあ、この間からちょっとちょくちょくラジオのね、中で恵比寿とかですね、発泡酒なりをプシュって開ける、そういう音を鳴らすことで定評のあるイロハの判例なんですが、もう酔ってんのか、俺。口回ってないし、うん。まあね、そんな感じで定評のある、イロハなんですけれども、まあ、あれはもう正直例外。あれ以外で本当に家の中でお酒を飲むことないんですよね、基本的には。うん。なのでね、まあ正直お酒を飲んでたらやらないといけないことができなくなったりとかしますし、まあ夜遊びたいんじゃないですかっていうのもあるし、まあもう農作業もしないといけないわけで、お酒を飲んで余裕もないと。お酒を飲みながら酔っ払って作業ができるほどイロハさん体ができた人間ではないので、基本的に夜何かやることがあるときはお酒を自重するんですけどもね。まあ、ラジオの時だけはある程度酔っ払ってしまう方が、まあ、面白いラジオができる可能性はあるっていう感じで、まあ、最近はちょっと飲んでやろうかな、みたいな。なかなかね、ネットラジオをやってる方で、お酒を飲みながらラジオをするのが、面白い人っていうの、いるじゃないですか。例えば、石鹸屋のね、ヘルニアが、たまーにやってる、そういうラジオとか、あと、アニーの人ね、あの人の酔っ払いラジオとかね、あれを聞いてるとね、あ、お酒飲みながらやるの楽しいなと思ったりはするわけ。ただね、いかんせん木曜日にやってるじゃないですか。次の日普通に仕事じゃないですか。酔っ払った状態ね、次の日にお酒が残ってるとしんどいわけ、普通に。その辺、ちょっとやっぱり遠慮してしまうから、で、まあ、そこそこで、まあ、お酒は強いんですよ。まあ、体にはね、すぐ回るんですけど、もう脳みそにはなかなか回らない。お酒で本当に、精神的に潰されることっていうのはまずない。まず体が、まあ、潰されて寝ちゃうっていうことはありますけど、脳みそは本当にお酒で強いので、もう本当に酔っ払うほど飲んだら、もう次の日も間違いなく体にダメージが残っちゃうんですね。まあ、そんな感じであまり、お酒は飲めないなと。本当に出来上がるレベルでのね、お酒ラジオっていうのはできないなという感じではございます。まあ今日に関しては、まあ明日仕事が休みなのでね、それなりに、飲めるかなという気はするんですけど、まあ明日なんだかんだで、あちこち出かけますので、歩き回りますしね、お酒を体に残さないようにやっぱり遠慮して、お送りしたいなと思います。はい、13番から14番の流れは、まあ、見て楽しんでいただきたい。15番七志さん、風呂から上がって聞き始めた瞬間聞こえてきたのが、18歳です、何かが始まる予感ですよね。わかります。そんなとこからうっかり聞いてしまったら、それはね、ある意味放送事故ですよ。アウトアウト。まあ、18歳ラジオ、それは違う。うん、まあ、真夜中の18歳以上ラジオ。あ、そうか、そういうことか。あ、やっとわかった。なんで井上きっこ18歳でしたのか。今やっとわかりました。そういうことなのね。17歳だったらこの放送今日聞けないから18歳ってことなんですね。わかりました。自分で18歳以上だって、今日は18歳だって思えて言ってるのにもかかわらず気づかなかった。残念。はい。16番の話さ、クリームパンダ。ジャイアントパンダなら用意できるんだけど。あ、ちゃんとパンダからね、あんな大きなものは持ってこれないから。わかります。この間ファミリーマートに、パン売り場に置いてるのを見ました。でかいですね、あれね、結構ね。まあ、さすがに買いませんけどね。うん。ジャイアントでしたね。はい。はい、17番、七瀬さん。カフェイン置いておきますねって、多いな、おい。ざっと88本ぐらいあるんで、88巻、88本 あるんですけど、しかも微妙にずれてるところがいいですね。崩れそう。でもこんなにカフェイン飲んだら普通に死んじゃう気がするんですけど、どうなんでしょうね。さて、じゃあ今日も、真夜中の雰囲気のなんかアンカーでも立ててみようかなと思ったりしますけど、どうなの、今アクティブに聞いてるリスナーって何人ぐらいだろう。10人いるのかな。あの、今リスナー数は16人ってなってるんですけど、多分この中にね、何名か録音リスナーさんは含まれてると思うんですよ。なので、まあ多分半分ぐらいかな。でもリアルで聞いていただいてるのは多分8人ぐらいじゃないかなと思うんですけれどもね。はい、まあ、どれぐらいの感じでね、あのアンカー置いてもてあそんでくれるか分かりませんが、何か置きたいかなと思うわけですが、そうですね、まあ大人な感じということで、25番ぐらいに置きましょうか。着眼点は25番でございます。イノハに大人の質問をどうぞ。まあまあとりあえず始めということで、まあなんだろう、様子見のジャブっていう感じですね。今日皆さんがどれぐらい大人なものを求めているのかっていうのをね、まあ確かめる意味でも、ここでちょっと皆様の、大人度というのを軽くジャブで誘ってみようかなという感じでございます。まあここにたどり着くのがいつになるかわかりませんけども、まあのんびりと持って遊んでいただきたいなと思います。まあそれ以外のね、喋っている内容とか、ツッコミどころがありましたらぜひ突っ込んでいただきたいと思います。はい、でね、まあ何もアンカー到達するまで何も喋ることがないっていうわけにはいかないので、まだちょっとダラダラといつものハスクラブ並みにね、近況を喋っておこうかなと思うわけでございますけれども、ミクシーの方、もしくは昨日アップしました DJ ロハウォーキーの方でもお話ししましたが、うちのね、3匹目のニャンコ、長男カイ君なんですけれども、先日残念ながら骨折をしましてですね、今左後ろ足の方が、ね、ギブスでぐるぐる巻きの状態で、しかもそれでも動こうとするので、ギブスした状態で足をですね折り曲げて体に送られているという、三本足状態での生活となっておりまして、さすがにねその状態でずっといると疲れてくるのか、最近よく昼寝をしております。まあああまり元気がなくなると困るんですけど、これはやんちゃすぎるので少しね、おとなしくなってもいいかなと思っております。本当に足ね、ブラッブラの状態でね、ベッドとかに登ろうとするので、ね、見てて危ないんですよね。ポキーと折れたっていうか、骨にひびが入ったって感じなんですけど、椅子からね、ぴょんって飛び降りたら、下にですね、お姉ちゃんが、次女に、2匹目のね、にゃんこがおりまして、びっくりしたカイ君がね、慌ててふわって避けようとして、なんか変な形で着地をしたみたいで、ポキッとピシッとひびが入ってしまったようで、椅子の高いところが飛び降りてね、まあ、そんなめちゃめちゃ高いわけじゃないですよ。多分椅子の高さとか60センチぐらいだと思うんですけど、その高さから飛び降りて骨折する猫ってあんまり聞いたことがないんでね、びっくりしました。うちに帰ったらね、お帰り、うちに怪我人が出たから、はぁーですよ。意味わかりませんって。最近ちょっと、昨日、まあね、元気な時は元気なんですけど、今日も帰ってきたらずっと寝てましたね。さすがにずっと、三本足で動いて、暴れなってお疲れだったようでございます。まあ寝ている写真とかね、パチパチに、ミキシー、携帯でね、写真を撮りましたのでね、またミクシィちょこちょこ上げていこうかなとは思っております。むしろ今ツアー寝ちゃいますか。今日、まあ、でも 姉ちゃんの写真とかもね、パチパチと。お姉ちゃんって人間のお姉ちゃんじゃないですよ。あの、にゃんこのお姉ちゃんですよ。ね、わかりました。このにゃんこの写真をちょっと一枚、ミキシーの方にアップしたいと思います。あの、今ね、この、聞いてる方で、ね、ミキシー、ひろはさんのミキシーを知らない方がいるかどうか、ちょっとわかんないんですけれども、ちょっとあの、ミキシーの方ですね、上げたいと思います。携帯でね、普通に虫の記事を書くと、黙々と打ってしまいそうな気がする。打ちながら喋るって難しいよね。題名は何にしよう。猫。猫しゃってしようか。おやすみなさいとしておきましょう。ついでに今にお話を宣伝をですねやっておきましょうかね。はい、ただいま、大人スクランブル放送中と。自重するのか。はい、20番7下、じゃあ自分は加速の方向でビューンですね。はい、そんなわけで、ミクシーの方にですね、今送った記事が上がりました。まあ、若干ピンボケしてる写真では申し訳ないんですけども、ぐっすり寝ているカイ君の写真も上げておきましたので、ぜひ見ていただきたい。見れない。見れない方はね、まあ、後でちょっと URL の方、見れないっていうアピールしていただきましたら、URL の方貼りたいと思いますので、ぜひ、見れない方はアピールをしていただきたいと思います。はい、今ね、ちょっとバンちゃんの方からですね、あ、7品の名前言っちゃった、ちょっと BGM 大きくて声が聞き取りづらいと、いただきましたので、ちょっとマイクの音量と BGM の音量下げました。まあ、今日はいつもよりおとなしい雰囲気で喋っているのでね、その分声が BGM に負けている可能性はありますから。まあ、こんな感じでいかがでしょうかね。まあ、ぜひ、ちょっと音量変えてみた感じで感想とかありましたら、ぜひバーリちゃんとか書いてくださいな。はい、では掲示板戻ります。21番743、加速でもしとこう。はい、22番743、D? ドスコイでもしとくか。こんな感じですかね。23番の話さん、露出度が高いお姉さんが現れました。さてどうします。1、直視してるとあれなので視線をそらす。2、とりあえず素数を数えながら下半身に目を向ける。3、いやいやここは上半身だろう。5、見つめてやんよ。6、そんなギャルゲー売ってない。そうですね。まあ、まずは腰のライン、もしくは、まあ、腰からやや後ろを、下あたりをね、まあ、チラ見ですよね。ガン見はしません、さすがに、視界の隅っこに収めるように、入れて、目で舐めます感じですね。はい。 こちらの方のラジオで、まあ、どこのラジオでもどっかで言ったんですけど、井ノ原さん基本的にはあの、井ノ原さん何フェチですかって言われたら即答で尻フェチっていうぐらいお尻が大好きなので、はい、まずはお尻を、見てしまうと思います。はい、24番の話さ、25なら、おすすめの井ノ原さんにとってのマイナーな食べ物について。マイナーな食べ物、マイナーな食べ物ね、どこからマイナーなんだろう。地域他の地域に知られていない的なマイナーな食べ物って感じなんですかね。マイナーの捉え方がなかなか難しい。はい、がまあガじゃないので、まあ、軽くスルーしておきましょう。はい、あのね、そしてさすが空気を読むな、25番になりました。太くて長いものといえば、そうですね、アブさんが使ってる物干し竿ですかね。わかります、夜のバットですよね。26番の話さ、23番の選択肢ね、4がない件について、27番の長さも突っ込んでおります。選択肢4がない件について、飛びましょう。30番、23を書いた人ですね、4がなければ行間を読んだらいいじゃない。正解、それ正解、正しい、その切り返しは正解です。じゃあ、わかりました。次のアンカー、今30番だっけ。じゃあ、40番にしとこうかな。23のに入る共感。はい、40番着弾点40番です。20何番に何番だ、何番だ、20ん早いな、おい、30 35番に書きました、すぐに着弾点いきます、40番が着弾点です、23のね、選択肢4に入る行間、ぜひ決定してください。こうしとけばみんな考えるもんね。はい、戻ります。28番の話さ、なんだろうこれは、特定の URL ですかね、ちょっとこれを見てくれ、こいつをどう思う、コスプレ衣装、鈴宮春日の憂鬱風子供用、鈴宮春日の憂鬱風なんですね、100ですか、35に靴指でも125だから、6歳7歳5歳から8歳児ぐらいですか、8歳だからもうちょっとちっちゃいかな、小学校に入るぐらいの子ぐらいがきっと可愛いですかね、ただどうだろう、あんまり合わない、これ似合う子あんまりいないような気がしますけどね。はい、29番の話さ、BGM が大きすぎるかもということで、これあのバンリちゃんもね、あのベースで書いてくれました。あのまあ、BGM 基本的にはあのあちらこちらからいろいろと調達をしてきてですね、あまりあの全部鳴らして聞いてる時間は当然ないので、まあ、4時間分の BGM 用意したって先ほどねオープニングで言いましたけど、まあ、4時間分全部通して聞いてるわけではないですから、あの音量に関しては割と勘でお送りしているところがね多いんですよね、なのでまああのちょっと聞きにくいとかありましたらぜひ、書いていただきたいと思います。はい、特に今日はあのいつもとは全然違うテンションでお送りしておりますからね、あまあ中身的には変わりませんけど、 まあ、そんな感じでちょっと声負けしてるところもありますからね。はい。まあ、これからも今後ともた BGM が大きくなったり小さくなったりするとは思います。聞きにくくなったらぜひ、すぐにレスポンスいただきたいと思います。はい。31番七瀬さん。私には見えるよ。とても口に出せない内容です。そうですか。とても言えないですか。残念。だが今なら言ってもいいかもしれないぜ。はい、32番七瀬さん。深夜0時の歌舞伎町、その奥の一見何もなさそうな路地、ここには世間に疲れた者がたどり着くバーがあるという。扉をくぐると長いカウンターに様々な客が座り、ムードあふれるジャズが君を迎えてくれる。初めて来た君を見て、その店のマスターが優しく声をかける。いらっしゃいませ、さあこちらへどうぞ。店の名前はイロハーズバー。残念。一時の安らぎを求め人が集う場所。さあイロハさんのダンディーボイスが聞こえるか楽しみだ。はい、そんな感じで今日はちょっと、ちょっと頑張って意識してみましたけど、どうだったでしょう。まあ、変わらないですかね。まあこんな感じで、満足していただけたらいいんじゃないかなと思います。33番の皆さん、お尻が好きなのか、どうだお前は帰れ。34番の皆さん、4横に匂いの線使う、字がかすれていて読めない。なんかキーになる感じがいくつか見えるんで、なんとなく言いたいことわかるんですけど、はい、はい、36番の話さ、47、顔に飛びかかってむしゃぶりつく。いや、おかしくね、だって23もね、 3番がいやいやここは上半身だろ、5番が見つめてやんようで、その間に飛びかかるはないと思うんだ。むしゃぶりつくとかないと思うんだ。はい、37番七瀬さん。この2匹または分身した1匹は何をやっているのでしょうか。はい、その答えは若干38に含まれているような気がしました。38番の話さん、47、残念君にトランスフォームして口説きにかかる。つまり37の答えは露出度の高い女性を口説きにかかっている残念君ですね。わかります。39番の話さん、マルキュー、あたいは誰でしょう。正解はエンディングの後で。40番の話さ、4番、後ろに回って尻を見る、きっと正解に違いない。70点かな。あのね、そこまでアクティブに尻を見にはいきません。はい、残念。見えなかったら見えなかったで、それは仕方がない。あとはね、見えなかったら想像して楽しむっていうのもあるじゃないですか。はい。はい、そんな感じで、正解は4番、後ろに回って知る。正解？まあ、選択4番の選択肢はきっとそれだったということでしょう。ということは、やっぱり1から6の選択肢だと4番を選ぶ可能性が高そうだ。41番七瀬さん、47、チェンジゲッターしない、それはないと思う。 42番七七さん、自分も露出する。うわ、これはひどい、これはひどい。どこ、あの胸元とか肩とか、あ、くるぶしとかいいですよね、露出するのね、健康的でね。43番七七さん、474ルパンダイブ、フジコちゃーんってやつですよね。やつなのかな。うん。44番七七さん。42ひどい、さすがにちょっとひどい気は、しましたけど、うん、まあまあそれはそれで、うん、今日なら割とテーマなのかもしれませんよ、39、値は誰でしょう。あえて、これはなんて読むんだっけ、うつほか、うつほ丸9、うつほ、はい、これはあれですね、東方地霊殿の、6名ボス、ヤタガラスの能力を送ってしまった残念な鳥ですね。はい、2008年夏、幻想郷は核の炎に包まれたと、はい、ね、あの決め台詞はあなたもフュージョンしましょうですからね。というのは、あ、名前の方が失礼、レイユジマルキューですね、失礼しました、はい、うん、まあ、の核融合を操る天の能力を持つ、レイユジさん、今日ね、あの放送開始前に一回東方地霊殿の、ね、イージーなんですけどやったんですよ、パートナーは、スイカでね、やったわけで、なんとかね、あの6面までたどり着いて初めて、スイカをパートナーにして、レイユジ宇宙まで行ったんですよね。で最後、スペル、ラストスペルね、まあ、いつまでも吸引力が落ちないあの掃除機的なね、あのスペルカードをクリアして、ソロになるじゃないですか、動きがね、まあ、やってる人がどれぐらいか分かりませんけど、ソロになるんですよ、倒して、2秒3秒ぐらいね、その間も当たり判定あるんですよ、たまに当たったらやられるんですよ、やられまして、やられた時に残機がゼロだったんですよ。最後倒したのにゲームオーバー、悲しすぎた、クリアは認められませんでした、ひどい。はい、46番七七さん、40と41の書き込み時刻が同時刻な件について、本当だ、しかも42の自分も露出するっていうのは2秒後でしょ、39番の値は誰でしょうっていうのは6秒前ですよ。これすごい大激戦ですね。39から42番までが8秒以内に書き込まれているわけでございます。危ない。47番七七さん、チェンジゲッターしない、ジュワッチ、そっち、ウルトラマンに、ウルトラマンになりましたね。もう伏せれてないですけどね。はい。48番から49番の流れ、丸球、とりあえず流しますね。あー、ピチュン。残念ながらスーパーチル6ボッシュートと流れですね。 10番七七さん、チェンジゲッターしない、チェンジゲッターなしよ、万歳なしよですよね。なんとなく分かった気がします。41番七七さん、イージーなら確実にゆかりがおすすめ。はい、一番最初にやったのはゆかりんでした。まあ今でも多分一番プレイしてるのはゆかりんパートナーだと思うんですけど、未だにクリアはできていません。うつうぞうさん、またおくうかっていう、おくうさんですね、ボッコボコですよ。なんつスペルだっけな、あのグルーうまいやつがありますよね。あれがね、本気で苦手なんですよね。このクリッキーを見ればいいのか。こっちじゃなかった。こっちですね。こっちの6番。そうだ。フィクストスターだ。これがね、すっげー苦手なんですよね。もうすぐやわ、正しい。あと地獄極楽メルトダウンはですね、一発目自由中央に移動してきて、弾をですね上と下に、打つわけなんですけども、まあそれに見事に当たって被弾、残念っていう流れでした。あれ初見殺しですよね。いや死ぬのは自分くらいかな、で最後ですね、地獄の人工体温ですけれども、これが本当に難しい。シューティングゲームのプレイヤーとしては下手でもいいところですからね。はい、52番七七さん、48、49、ぶっちゃしやがって、これはマリキューに言ったんですかね。はい、53番七七さん、皆さんご苦労様です、お茶が入りましたよ、グラガーグラガー。54ガシャン、ザン、ちゃんと伏線ありますね。よくある話ですね。悲しい。というわけで、今54番か、じゃあ70番ぐらいにいきましょうかね。まあ、ここもオーソドックスにアンカーを置いておこうと思います。はい、いろはさんに話してほしいテーマということでアンカーを置いておきましょう。はい、55番に書きました。着弾点は70番です。いろはさんに話してほしいこと、もしくはいろはさんに喋ってほしいセリフとかでもいいです。でも何でもいいです。基本的に今日もあまりネタがないからねっていう話です。はい、さて、どういう、まあ大人なっていうね、まあ感じでお送りするのはまあなかなか難しいですけど、このサイトなくなってる。ひいきにしてた、エロサイトじゃエロサイトなんですけど、野外露出といいますか、東京全裸校っていう、ね、サイトがあったんですよ。東京の、いろんな名所を、ね、全裸の写真を撮るっていう、そういうサイトがあったんで、更新はもう何年も前からストップはしてたんですけど、たまに、ちらっと見てたんですけど、今、開いてみたらなくなってたのでびっくりしました。あれ？この間まであったの？そんな発見。 眠たくなってきたぞ。あと、あとね、まあ、ブックマークにちょくちょくとエロサイトがあったりとかするんですけどね。まあ、これはまあ友人に教えてもらったね、大人の日記フォーアダルトっていう、まあ、エロっちじゃないんですけど、まあ、いわゆる18禁の、日記の、専門サイトっていうんですかね、そういう日記帳みたいなのがあるんですよ。まあ、そこをたまに見たりとかしています。まあ、基本的に当たり外れがあるようなあれなんで、あんまりなかなか面白いのに巡り合えたりとかはしないんですけども、はい、まあ、そういうところを見ています。まあ、皆様がおすすめのエロサイトとかありましたら、まあ、うっかり書いてしまってもいいです。はい、今日はいいです。大人な雰囲気で、それを大人な雰囲気って言っていいのかどうか怪しいですけども、はい、We were bad. We could perpetrate the beat, seeing plaid. How could we stay on our feet? Rumor spread. Clear down the sand. 56番7さん、東方な流れになりそうだから、私から東方ネタを書き込むな。これが最後で、フェクストスターは来週の構成団と、来週の構成団の間に、草票が中央付近ならどちらにも当たらない Y 座票があるので、横糸だけで避けられます。まあ、なんかそんな気はしたんですけど、まあ、ちっこい玉あるじゃないですか。あれの間を抜けるのが、まあ、基本的にそもそも苦手なんですよね。多分大きい玉がなくても、割と1回ぐらいやられそうな予感がするスペースなんですよ。まあ、あれでやられているうちは多分まともにクリアできないんじゃないかなって気がしますけど、頑張りたいと思います。ありがとうございます。57番7さん、デスクトップテーマで、デスクトップテーマでってどういうことですか、よくわかんないぞ、よくわからない流れでした。これを、57番書いてると詳しい説明を、どこの部分につられて書いたのかよくわかりませんでした。残念。はい、58番7さん、53、54のあれ見てガシャン、あ、お前もお茶こぼしたのか、残念。はい、59番7さん、はい、77、いろはスクランブルの所信表明演説を、また無茶を言う、初心表明ですか。70じゃなくてよかった。We were bad. We could perpetrate the beat, seeing plaid. How could we stay on our feet? Rumor spread. はい、60番7さん、東方全裸基本聞こえたやつは病気。確かに東方全裸教と東京全裸校、似てますね。割と正常かもしれない、言われると聞こえる可能性があるから困る。61番7さん、53がサイレントヒルの怪物に見えるけ、サイレントヒルですか、マジですか。怪物なのかどうか、サイレントヒーローをやっていない私には分かりませんが、きっとそうなんでしょうね。はい、62番7さん、あ、1時25分から黒羊見ますね、誰かバレる、うん、なんとなく分かった気がします。毎日放送だと、まあ、今夜、放送されるらしい、黒羊ですね。これね、ミクシーの某方の、日記にも書いてたんですけれども、アニメのキャストね、まあ、田中というキャラクターがいいんだし、まあ、黒執事を見てないので、まあ、わかんないんですけど、田中さん、 藤村俊二、ちょ、おひょいさん、おひょいさんが声を当ててますよ。はい、そのね、田中役の、藤村俊二さんが公式サイトの方で、コメントを出しておりまして、作者の方が僕をモデルにして田中という役を書いてくださった、すごいことになってます。まあ、いろはさん今テレ部屋にテレビがないので見れないのでね、まあ、無理して、こっちを聞いていただければ、もう黒執事を見に行っていただいても全然結構ですからね。はい、63番の話さん、60番東方全羅教、全羅教、うん、敵が脱げば脱ぐほど弾幕が激しくなるんですね。わかります。つまりラスボスはっていうことですよね。はい、64番七瀬さん、52番を七瀬さんといった件について、うん、七瀬でいいよ、赤い貴族でも野鳥貴族でも七瀬は七瀬だ、だって七瀬って書いてんじゃん、だから七瀬さんです。はい、細かいツッコミは七瀬さん。65番七瀬さん、61、あ、サイレントヒルの話ですね。サイレントヒルの歌、みんなで歌おう、元ネタがあるのかどうかすら分かりませんでした。はい、こんな感じでいいんですかね。はい、66番七瀬さん、脱げば脱ぐほどっていうあれですね、レム、ほーら、さっさと脱ぎなさい。と言いながら、筆脱がしにかかる貧乏びこ。まあ、最初から湧き出してるもんね。そら強いわねっていう話ですよね。ちなみに今、レイムの声は、なんとなく頭の中で、ミコさんをですね、ミコさんをですね、イメージして言ってみたつもりですが、ミコさんに殺されそうな気がします。はい。67番7下安価なら、今度するコスプレの発表と意気込みを、違いますね、残念。まあ多分、やらないと、やらないって言ったら悲しむ人が何人かいそうだから困るんだよ。ヤフーのね、スポーツニュースを見てたら、中日の、岩瀬仁紀投手がですね、デビューから10年連続で50試合以上登板という、プロ野球記録を打ち立てたと。今までは、まあ、自分と、元太陽ね、秋山昇投手が持っていた9年連続というのを更新して、10年連続50試合登板という記録を打ち立てたと。ありまして、今ちょっとね、岩瀬投手のね、今までの記録を見てたんですけど、すごいね、10年間で589投げて580試合か、47勝で191セーブ、何がすごいって防御率、通算防御率が 2.01 ですよ。その三振をむちゃくちゃ取れるピッチャーではない、まあ、イニング数よりも少ない、まあ、少ないっつっても奪三振率的に言えばどれぐらいなのかな、 8ぐらいはあるのかな、1試合ない完投したら8奪三振ぐらいは取るぐらいの、ピッチャーですけどね。今シーズンに関しては、まあ、よくむしろよく打たれてる感じ、去年今年に関しては打たれてる感があるんですけどもね、去年まで3年連続で40セーブですし、本当にこの人最初からね、もうずっと後ろ中継ぎから後ろを任されてる感じなんですけど、 99年と2000年。まあ本当に中継ぎ65試合登板74イニングスとか、58試合登板で80イニングぐらいしか投げてないにもかかわらず、両方10勝してるんですよね。このシーズン10勝、この最初の2年がね、年間10勝、キャリアハイなんですよね。すごい。こうやって見ると、やっぱりその10年間これだけの数字を残せるっていうのはすごいなという感じはしました。まあ、プロ野球に興味がない方はこの中にいっぱいそうなので、まあ、これまでにしておきますけど、はい、では掲示板戻りましょう。アンカーに着弾したところでね、68番、長さ脱げば脱ぐほど、じゃあ小島よしおは最強クラスか。71番で回答がありますので後で読みます。69番の那須さん、那須市の、魔界貴族さん、次から本当にまた那須市と読みます。77、いろはさんに言わせたいシリーズ、70じゃないけどもう言っちゃうよ。俺この戦争が終わったらなんと油揚げ作るんだ。これでいい？これむしろ BGM を消しといて、後で再放送アップするときにエコーでもかけときゃよかったかな。ひどい、死亡フラグですよね、これね。死ねってことですね、わかります。はい、そしてまた70番にとんでもなくひどいものを、なんというものを置いてくれるんですか、まったくもう。またウィキペディア先生にですね。聞かないといけないじゃないですか。はい、70番の那須さん、筋肉疲労と腱鞘炎の違いについて。まあね、実際ね、火曜日に手がすっげー痛い状態の時、あれは腱鞘炎かって思ってたよね。まあ、どっちまでその極度のその筋肉疲労っていうのも腱鞘炎っていうのもまあなったことがなかったんですよね。こんそのだからその筋なんか腕の中から痛い感じっていうのが今までいなかったぐらいの痛さだったので、あ、これがもしかして噂に聞く腱鞘炎なのかって、ね、思ったりしたわけですよ。残念ながら違ったわけですけどね。はい。今、ウィキペディア先生にちょっとお伺いを立ててみました。腱鞘、まあ、筋肉疲労では出てこなかったので、腱鞘炎の方を見てみたんですけど、まあ、腱と腱鞘との、摩擦などで起こる炎症と。その腱鞘炎は腱が腫れるんですよね。で筋肉疲労は多分筋肉が、疲れて、まあ、炎症を起こすなり、まあまあ、もう俺無理ってギブアップ的なシグナルを出すっていう状態になるのかなと思うわけでございます。まあ、その専門的医療的なことを聞かれてもそんな知識はありませんから、まあ、そんな気がするなという気がしたわけでございます。はい、まあ、もし今のいろはさんもなんとなく探した結果で、ね、言ったことが違うというのであれば、まあ、ぜひ70回の人はぜひ解説を書いていただきたいなと思うわけでございます。71番の那須さん、小島よしおは最強クラスか、回答です。残念、彼は羅針感殺菌の使い手ではないから NG です。その使いで誰がいるんだろう、そっちがむしろ気になった。はい、 72番、七瀬さん、最強拳法といえば達波神経しか思い浮かばない。これもね、まあローカルなのでもしかしたらわかんない人もいるかもしれないんですけど、ラグナロコンラインのね、集まりの中で達波さんという方がいるんですけど、まあ達波さんがですね、達波神経の使い手という、ことになっております。まあ、最強ですからね、あの人はね。はい。達波神経の使い手さん。まあ、まあ、何のことじゃわかんないですよね。73番、七瀬さん、そんなことはゆかりには許しません。死亡フラグ、死亡フラグ、これ死亡フラグですよねっていう69番ですね。あ、そうですね。いろはさん死んでもいいけど、七瀬さんが死んじゃ困るってわけですよね。74番、七瀬さん、いろはさんに言わせたいシリーズバージョン 0.2。わかりました。言いましょう。俺、この受験戦争が終わったら、チェンと夜逃げするんだ。夜逃げするんだったら受験戦争しなくていいでしょう。と思うんですけど、どうなんですか？75番七瀬さん、振動機器による障害ですから腱鞘炎プラス、これなんて読むんですか、読めない、白老病、ヤフー先生にお伺いしてみよう。白老病でした。はい、チェーンソー、病打ち機などを、長期間使用する場合に見られる職業病、工具の振動が、手に血行障害をもたらして指が白くなり、しびれ、痛みや知覚異常が見られる。なるほど、確かにそれに近いかもしれないですね。なるほど、さすが、よくこういう病名があることも知りは知らなかった、もしかするとそうだったのかもしれません。ありがとうございます。はい、ただもう本当にやり始めた時、そのなんだろう、腕の関節っていうかね、その腕のね、中身っていうかあれですかね、本当に腕がしびれ痛くなってきて、それがだんだん手の先に来たっていう感じだったので、なんか本当に目いっぱい筋肉やられてる感が、すげえ疲れが一気に来てるっていう、そういう感じだったんでしょうね。まあ、自分でもよくわかんないので、まあ、しばらくテーブルには触れないことにしようっていう、そういう対策で、挑もうかなと思っております。はい、まあ、疲れが溜まっててすぐにその影響が出たというのは間違いないと思うんですけどね。76番七瀬さん、いろはさんに言わせたいシリーズ、月曜日にはちゃんと出勤しますから、それまでお願いします。言った。それに近いことは言いました。職場で。月曜日ちゃんと出勤するから、頑張ってね。お願い。いろはが、公園でデートすることを知っています。はい。77番七瀬さん。いろはさんに言わせたいシリーズ。シリーズか。俺、このラジオが終わったら、チェンとニャンニャンを踊るんだ。踊るかもしれないね。死亡フラグ？それ死亡フラグなの？はい、シリーズものが来ました。もう今日はもうその流れか？わかった。もうみんな、ゆかさんに言わせたいセリフをいっぱい書けばいいよ。いっぱい言うよ、もう。わかったわかった。すごい、やばい大人チックなセリフとかも書いていいからね。東方にこだわる必要ないぜ。はい、78番七瀬さん。いろはさんに言わせたいシリーズ。俺、世界が終わったら、幻想郷入りするんだ。世界が終わったら、 なんかいろいろと終わってるような、かなりダメなような気がしたんですけど、どうなんでしょう。うん。世界が終わらなくても幻想郷はちょっと行ってみたい気はしますけど、まあ、妖怪にあさり殺されるのがオチのような気もしますので、夢見るだけにしておきたいと思います。はい、79番73、いろはさんに言わせたいシリーズ、ドケチ、白霊神社裏ということでございます。俺、このラジオが終わったら、チェンかチルのどちらかを選ぶんだ。言わないよ。この二択だったらノータイムでチェンですからね。選びませんよ。何言ってんですか。必要までに出産、いや吹いたそのか噛んだ、出勤っていうのは普通に出席みたいなことをね、言おうとして、あ違う言い直した結果、月曜日でちゃんと出世しますから、ありえない、出世するってどういうことみたいな感じですよね。わかります。はい、81番七七七さん、80番さんね、出家、ああ出家しますか。いろいろとこの髪の毛もどうにかしないといけない話ですかね。82番七七さん、いろはさんに言わせたいシリーズ、あの人がそんなことするとは思いませんでした。残念です。残念、もうまさに残念。あの人っていうのが誰のことなのかはあえて言いませんけど、残念。はい、83番はなんかいろいろと挑戦的ですね。わかります。83番73、いろはさんに言わせたいシリーズ、チェン愛してるよ。ちょっと釣ってきます。はい、本当はみね、83番が聞きたかったのはチェンじゃないんですよね、きっとね。でも言わないよ。84番七七さん、いろはさんに言わせたいシリーズ、これちょっと難しいんじゃね、これ。言ってんのは男なのこれ、違うよね。あ、そういう風に言えばいいってこと、女の子風に言えばいいの。難しいことを言うね。この子に合わせたセリフをぜひ、揃えていただきたいと思います。でもまあ頑張っています。私友の彼女だからさ、ねえキスしてよ。鳥肌が、チキン肌が無理。某携帯小説風に一回って書いてますけど、携帯小説読まないんでわかりません。無理です。すごい今自分の体にミスチリ肌が立ちました。危ない。85番七七さん、いろはさんに言わせたいシリーズ、俺このラジオ終わったらカラオケ行くんだ。寝ないつもりだ。危ない。 行きたいけど本当に先月全然カラオケ行ってないんでね、まあ、正直カラオケは行きたいんですけど、ただ今日行くっていうのはないわ、うん、はい、84番さん、あ、ゴロの彼女だった。いや、沖縄の人もやっぱおかしいでしょ。これつまり、ね、ラグナロク城ヘンダルサーバーのイロハニだと思って言えばいいってことでしょ。むずい。言い直したりはしません。7番七七さん、いろはさんに言わせたいし、節子、それピーコやない、多すぎや。うん、あのね、自分もあんま見分けつかないから自分が節子になる可能性はあります。はい、88番、七七さん、チェーン愛してるよ言ったところ、いろはさんはチェーンを選んだようです。チルノはいただいた。うん、勝手に持っていくといいよ。その二択だったら俺チェーン選ぶのはみんな知ってるでしょ。まあ、チェーンも最近大変ですよ、あの地霊店でね、もうおそらく同人会でライバルになる違いない、ね、お兄さんが出てきましたからね。黒猫が、あれどっかで見たようなキャラ、かぶるなキャラかね、そういう、火の猫車がね出てきましたので、これから同人会でまあちょこちょことまたチェンがいっぱい活躍するんじゃないかなね、気はします。はい、89番七七さん88番さん、チルノは俺の嫁ですよ。チルノ戦争勃発ですね。勝手にやり合え。はい、90番73、さあ気になる人はここをチェックだ。これが200万をゲットした今時の携帯小説なのです。私は5ページで挫折しました。これなのか。ああ、なるほど。全429ページ携帯小説で、ね、恐ろしい。ああ、おー、はあ、あそこになんか広告帳、あ、これ俺も持たないな、無理だな。あのちょっと朗読できそうだったらちょっと朗読しようかなと思ったけど、これは無理だ、俺も無理だ、うん、これ200万取れんのか、俺頑張ろうかな。91番73、ではランシャの尻尾でモフモフしてましょう。うん、まあ、あのランの字も違うけどモフモフしてるといいよ。多分あのブチって切っても多分すぐ生えてくるからね。92番73、岩さんに言わせたいし、ポーニョポーニョポーニョ抹茶きなこ、メロディーぐちゃぐちゃ、 残念。93番七七さん、いろはさんに言わせたいシリーズ。ところでおぎやはぎでメガネかけてるのってどっちだっけ。どっちもですよね。わかります。まあこれ書いたのが誰かわかりますけどね。おぎでありやはぎ、おぎだからやはぎみたいな感じですかね。94番七七さん、慌てて書いたのに順番はずれるわ、字は違うわ、乱射魔ですよね。はい、まあまあ、うん、分かるから全然大丈夫です。乱射魔もその程度では怒ったりはしませんよ。95番七七さん、いろはさんに言わせたいシリーズ。彼女にあげるのもベルタースオリジナル、なぜなら彼女もまた特別な存在だからです。あの声ではできないよ、それはもう分かってるでしょ。あの声でやるのは無理ですから。96番七七さん、いろはさんに言わせたいシリーズ。ピーモモモモモモモモ、むし、スケート削除してるの読めっていうのはおかしいですよね。わかります。97番七七さん、いろはさんに言わせたいシリーズ。
1たす1っていくらだっけ。
これは残念くんが読んだ方がいいような気がしたんだ。98番七七さん、ところで今日の言わせたいシリーズをつなげてウープする人いませんか。あ、いっそ冬込みで売り出しちゃう。本当にやったらグーパンチだぞ。やるときは許可を取ってからやってくださいね。はい、許可取ったらいいのかって話ですけど、許可出すかどうかなんて分かりません。99番七七さん、いろはさんに言わせたいシリーズ。知ってる？俺妄想癖あるんだぜ。あ、ないね。これはいろはさんのキャラクターできっと、そういう一面もなくはないけど、なくはないけど。本当に心から許してる人にしかこんなのは、耳元では聞かせてやれない。いや、耳元でこんなの聞かされても困るかですよね。はい、100番七七さん、魔界の七七さん、ランさん、ほう、ならば私を倒していくがいい。いろはさんの前にすっぱ天候が立ちはだかった。どうする？ラーンチャーンって飛び込むかな、ルパンダイブみたいな感じ。いや、それはないか。すっぱ天候だったら抱きつきに行く可能性が高そうですね。危ない危ない。101番 これはなんとなく北海道の人のような気はしなくもないですが、わかりません。あ、でも寝てる可能性があるな。いろはさんに言わせたければ、まずは自らがおとどりするのだ、ですよね。うん、まあそれをした結果ね、まあいろはさんでも流したいって言われたら、それはまあ断る理由はあまりない、いやあるけどないような気はしなくもないですね。それなりにやっぱりね、いろんなものを背負ってもらわないということですよね。はい、102番七七さん、いろはさんに言わせたいし、ご主人様、朝ですよ。起きてください。ちょっと軽く死んできていいですかね。さすがにないなと思いました。これはむしろ自分の相方さんに言わせたい。逆3番の話さん、100番の回答が来ましたね。岩さんの前にスパテンゴが立ち上がらなかったらどうする？答え、朝まで生討論。議題、残念君について。残念すぎる、これは残念すぎる。ひどい。104番七瀬さん、いろはさんに言わせたいシリーズ、これは BGM 切らない方がいいね。今日の DJ ロハウォーキンはセーフコフィールドからお送りしております。はい、問題はもう今シーズンマリナーズはいろんな意味で終わってしまった件ですね。あのイチロー選手はね、あの213安打を打ち、まあ、今シーズンもですね、まあ、タイですけども、メジャー、アリーグ、アメリカンリーグ、ナショナルリーグ通して、最多安打だったと思います。少なくともアメリカンリーグで最多安打です。お疲れ様でしたと。昨日はね、京セラドームに来てましたよね。京セラドームじゃなかったのか、どこだっけ、清原和博選手のね、引退試合ということで、訪れておりましたね、イチロー選手もね。はい、さすがですね。いや、そのことはまりとても、セーフフィールドからお届け、お送りとかしてみたいね。これは、うん、確かに。まあ、セーフフィールドは、まあ、遠いので、うっかり東京ドームとか、札幌ドームからお送りっていうのをやってみたいかもしれない。105番七七さん、いろはさんに言わせたいシリーズ、これって歌だよね。これ何の歌、何の歌、ググれば、あ、ランカの歌ですか。お、これ歌えないですよ。聞いたことは一回あるような気がするんですけど、わかりました。これをダンディに言えばいいわけですね。ダンディズムで言えばいいわけですね。わかりました。はい、愛も愛もネデル、ルーシェ、ノイア、ビリア、エンデル、プロデア、フォトミ、ここはあったかな海だよ、ルーレイ、ルーレイヤ、空を舞うヒバリは涙、ルーレイ。意味がわかんないひどいね。うん、これはさすがにひどいと思った。うん、 多分もう歌がわからないからどうしようもないんだこれはね、さすがにね。はい、107番じゃない、106番七七さん、あ、これもうあれですね、クロス出場を見てるんですね、田中さんと。まあ、ぜひそちらの方を堪能していただきたいと思います。107番七七さん、これは分かりました。これは残念くんで言いましょう。いろはさんに言わせたいシリーズ。あ、BGM 上げるの忘れたね。まあいいや。
ベゾーさんの中、あったかいなり。
いろいろおかしくね？うん。他にあのコロスケの声のモノマネっていうのはできないんですよね。いや、まあそれ以外にできるかって言われたらできないんですけど、コロスケも難しいんですからね。だから残念くんで代用できるだけまだマシかなっていう気はしますんですけど、はい。まあ109番でもありますからね。また残念くんの出番が出てきそうな気はします。108番七七さん、ご主人様って言ったところですね。パプワくんの伊藤くん&丹野くんが現れたんですけど、はぁ、残念。これはあの、わからない人がいるかもしれませんが、多分ググるか、ニコ動かあの辺で多分あると思います。探せばいいと思うよ。はい、109番七七さん、いろはさんに言わせたいシリーズ。
柔らかいラリ
ー。これしね、あのいつかはあのいろはスクランブルの方でも、ね、ちょっとプチブームが巻き起こりましたよね。柔らかいラリーってあの変態仮面の、あのアスキーアートとともにですね、あの柔らかいなりと、コロスケですよ。柔らかいなりじゃないですからね。あくまでもコロスケですからね。はい、まあどう想像するかは勝手です。はい、110番七七さん、いろはさんに言わせたいシリーズ。あ、ゴロさん、チビハ寝ちゃったみたい。二人目ですね、わかります。111番七七さん、ブラックシープ、まだあと30分ほど時間がありますか。あ、黒羊ですね、わかります。112番七七さん、いろはさんに言わせたいシリーズ。キラ、これエコーが欲しいよね。うん、あのまあむしろね、これの派生系、キラっていうよりはいろんな派生をね言ったりしますよね。ギラとかニラとかルーラとかね。コラーとかでもいいですね。まあそんな感じで、なんか今日は本当にいろはさんに言わせたい祭りになってるんですけど、なんだろう、なんか今日はまああんまり大人な雰囲気ではないです。まあ、あの声のトーンとかは大人な雰囲気でお送りしているつもりではありますけれども、でしょうね、大人な 雰囲気かと言われると、中身的にはまあ相変わらず微妙なような気もしますけどね。113番七瀬さん、あ、これはね言ったことある。チラッ、って言ってお尻を見るわけですよね。わかります。あら、もうみんなそっから派生するのね。みんな112番から派生するわけね。はい、114番七瀬さん、いろはさんに言わせたいシリーズ。シアンカカリウム。死んじゃう、死んじゃう。体に非常に良くない。ダメですよ。シアンカカリウムはダメですよ。危ない。はい、115番七瀬さん、いろはさんに言わせたいシリーズ。キラン、キラン、南春夫でございます。パーンですね。はい、別れ。はい、116番七瀬さん、112の派生。これ若元でキラってやんの。頑張る、頑張る、頑張れるかな。うん、ちょっとイメージトレーニング。うん、よし、頑張る。ブラッ、明らかにブラって言ってますよね。ブルワーですよね。若元のモノマネってやっ難しいのかな。やってみたい気はするんですけどね。あの、なんだ、アクセントの置き方があの人は、あの、絶妙というかね、あれ計算づくですから。あの若元節っていうのは、まあちょっと、なんだろう、ラーニングしてみたいところで、まあ、ありますね。さて、時間が1時40分ぐらいになりましたね。まあ、なんとなく本当に、まあ、いつも22時からやってる様子をね、2時間くらいでやってるだけのような流れのような気がしますけど、どうしましょう。2時までにしときますか。わかりました。ちょっともう一個ここでアンカー置きましょうか。125番ぐらいに置いちゃえ。5番着弾点にしましょう。はい、書き込め。はい、書き込めがいいわ。はい、書き込みました。117番に書きました。着弾点は125万です。いろはにガチな大人の質問、一問受け付けたいと思います。まあ言われても困るよっていうところもあるかもしれませんけどね。はい、さて、ちょっとまた、ヤフーの方チェックしましょうかね。そうですね。あれだ、あの、皆さん2時以降も聞きたいですかっていうかね、いろはさんがもう眠いわ。うん、だから今日もう2時までにしましょうか。うん、 まあもう 2時間やればいいかなっていう気はしますからね。なら長々と、あんまり続けても、まあで今聞いてる人、次の日、明日の朝もしんどいでしょうから、日で終了にしたいと思います。はい、というわけで、まあこの後が多分最後の質問になると思いますのでね、とっておきの何かいい質問がありましたら、ぜひなんかを狙いすまして、落としていただきたいと思います。はい、ヤフーのね、ニューストピックスを見てると、振り込め詐欺100回企て成功ゼロ、未遂で4人組逮捕というニュースがありました。これ、毎日新聞ですね、読みたいと思います。振り込み詐欺を100回も企て1回も成功しなかった無職の男ら4人が詐欺未遂容疑で警視庁に逮捕された。詐取金を、直接回収しようと被害者宅に現れたところを捕まえられ、調べに、振り込みのための匿名口座が高くて買えなかったとこぼしたという、まあ、あの個人名はまあ出しませんので、まあ、あの 全部で24主犯が24歳なのかな、詐欺未遂で振り込み詐欺で詐欺未遂で逮捕されて珍しいですよね、4人、4人だそうです。調べでは4人は9月10日、北区の無職女性67歳方に、長男を装って電話をかけ、会社の金で株を買い穴を開けた、会計監査があり使い込みがバレる、400万を用意してと言って現金を騙し取ろうとした疑い、不審に感じた女性が一晩し、同日長男の友人を装って現れた、このよう、被告が張り込んでいた捜査員に現行犯逮捕された。グループの拠点から手書きの詐欺マニュアルも押収されたが、誤字脱字だらけだった、4人のうち3人は新潟県の中学の先輩後輩、上京したものの就職できる借金を重ねて踏み振り込め詐欺に行き着いたという。はい、非常にあの残念な子たちですよね。あのやっぱり振り込め詐欺ってこういうケースもあるんだなっていうのを、思い知らされました。まあ、あのやっちゃダメですよ皆さんはね、本当にあの騙してお金を取ろうなんてね、詐欺的なことはダメです。人としてダメですからね。はい、掲示板がいまいち伸びていないのはもう聞いてる人があまりいないからなんでしょうかね。寝落ちしている可能性もありそうです。これ125番が割と遠いかもしれないね。118番七しさ、魔界の七しさ、加速加速加速、うん違うな、 K が足りないな、加速加速加速加速加速加速加速、はい、ある意味加速ですよね。119番七しさ、赤ちゃんはどこから来るの、それはねっていう感じですかね。お父さんとお母さんがあんなことやこんなことをした結果、コウノトリさんがお腹の中に産み落としてくれるんだって。ほーら俺のコウノトリ大きいだろっていう、はい、そんな感じですかね。120番七七さん、加速、ほんと加速しますね。加速しても誰も乗っからないあたりが残念。本気で眠たかった。あとね、ミクシーのニュースに、載ってましたね。まあこれもいろいろと本当にいろいろあるんですけど、まあまあネットカフェで出産してそのまま遺棄したっていうね、女性の話が載ってました。インターネットカフェのトイレで、男の子を出産して置き去りにしたとして、神奈川県警神奈川署は、2日保護責任者遺棄の疑いで、この産み落とした女性を逮捕したと。お金がなく育てられないと思ったと容疑を認めていると。いやまあ本当にまあいろいろ突っ込みどころ満載ですよね。 お金がないんだったらそもそもっていう話もありますし、まあ結果的に全然そんなつもりもなくて、全然育てるつもりだったけど、その生まれそうな時にお金がなかったみたいなね、そういうこともあるのかもしれないですけど、やっぱりね、いやっていうか、やっぱり自分の中にね、9ヶ月10ヶ月いたら、やっぱりそれなりの愛着が湧きそう、すぐにその置いていけるっていうのが、まあそもそも怖いなっていうのは思ったりしますよね。そのね、9ヶ月10ヶ月の間、自分のお腹の中にいたその子供に愛着がないってことじゃないですか。いや、まあね、ゆらさんそもそも女じゃないし、子供なこともないですから、その、ね、お腹の中に9ヶ月10ヶ月のその違う生命がいるっていう状況を体感したことはないですから、まあ実際そういう心境になってしまうのかな、なることもあるのかな、わかんないですけど、ちょっとこういうね、ニュースを見ると、いろいろ辛い気持ちにはなりますよね。まあ、その30代、本当に井川さんと年近いですよ。もう一つ下ですからね。まあ、皆さん、こんなことはないように、ないとは思いますけど、本当に、子供産むときはお金があるとき、そんなこと言ったって子供は勝手に出てきますから ね、まあ、子供がねできても大丈夫なように計画的にってことですね。はい、着弾しましたね。はい、読んでいきたいと思います。121番七さん、ガチってことなので、ネットカフェ難民の現状について、本当にガチだ、そうね。まあまあ、いろはもね、東京とか旅行に行くと、まあ、ホテルとか、ね、基本的に取らず、まあ、ネットに一人だったらですけど、まあ、ネットカフェで3泊ぐらいすることは、まあ、ありますからね。結果的に本当ネットカフェがもう安いですからね、やっぱりそうなるんですけど、それはもう本当に何年も前から、ネットカフェが 今ぐらいにね、知名度があってて、その世間に定着する前から、そのネットカフェというのは割と活用はしていたので、旅行とか行った時ね、特に東京とか行った時はね、活用していたので、まあ今のああいう状況、ネットカフェ難民っていう状況を見ると、あれ、俺も一時的にはそんな状態なんだろうなみたいなことは感じたりはするんですけど、うん、まあいろいろ大変ですよね。いや、格差社会はどうですかって言われたら、いろはさんは基本的には格差があるのは別に悪いことだとは思わないっていうスタンスなので、まあ、自分がその何、どっちの方にいるっていうのは抜きにして、考え方としては格差はあるべきだと思ってるのでね、まあ、そういう話になると、まあ、カフェナーニミーも、まあ、しゃあないかなっていう、これはな、思ったりもすることもあるんですけど、まあ難しいとこですよね、ネットカフェ難民は。まあ、安価じゃないのであんまり突っ込んでは言わないですけど、まあ、安価だってもあんまり突っ込んでは言えないんですけどね、やっぱり自分の定着できる場所がないっていうか、帰る場所がないっていう状況はやっぱり辛いなとは思いますよね。まあ、家がない状況っていうのはね、122番73、カソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカソカ、もし安価だったら崩壊したい時ってありますか。あ、これあれですよね、ニュースでやってますよね、大阪南 の、ビデオ個室ビデオ店から出火して15人が亡くなったっていうニュースですよね。よく最初はね、本当に失火かなと思ってたんですけど、崩壊は正直思いませんでしたね。あれびっくりしました。うん、 化したい時はありますか。まあ安価じゃないですけど、まあ、一応イエスはノーで答えておきますと、まあ、これはノーですよね。うん、放火したいかって言われたらそれは全然ないです。人を刺したいかって言われたらたまにそれに変われる時はありますけど、いやまあそれは当然自分の中でちゃんとそれは自重できるだけのものは持ってますから、思ってもそれはしないですけど、放火はしない、ないです。うん、残念。その放火したい、したくなるようなシチュエーションってまあないでしょう。タッパーを今捨てないですから、まあ、火を持つことがまずないですからね。うん、まあ、刺したいって言ってたら、刃物持ってんのかって言われたら、その持ってないですね。こいつ殺してと思う時はないことはないです。特に最近はやっぱ何だろう、心が狭くなってきたので、ね、もっともっと堪忍袋の方が切れないようにゴムゴム製でね、伸び伸びできるように、心にゆとりを持って生きていきたいなと思っております。124番7さん、子供と大人の境界線について、これは自分の中で一課であります。自分の責任に自分の行動に責任が取れるようになったら大人です。はい、渋滞ばかりが起きても自分の行動に責任が取れないならそれは子供です。うん、まあ、じゃあお前はどうなんだって言われたら、大人って言える自信はないですけどね。はい、125番なんだしさ、アンカー着弾点です。いろはさんの最も男が見せれる体位は何でしょう。なんというガチな質問。安倍さんも見てるよ。いや安倍さんは帰れ、うん、そうですね、男が見せれる体位っていうの、やっぱりそうだな、やっぱり正常位じゃないですか、と思いますよ。なんだろうな、まあまあ表現的にどうか分かりませんけど、頑張ってるところをちゃんと見てもらえるじゃないですかね、正面で。個人的にはバックも好きですけど、そうですね、好きな単位はって言われたらまあ正常位とバックですね。聞かれてないですけど、男が見せれるって、まあ、あんまりそうだな、男を見せるっていう、やっぱりそういう思考にはならないですからね。自分がなんだろう、スポットライトを浴びるよりはその相手を気持ちよくしてやりている、そっちの方ですからね、私の場合はね。こんな感じでいかがだったでしょうか。まあこの部分は再放送でどうなってるかわかりませんけどね。126番魔界の七瀬さん、125だったら最近の犯罪傾向について。はい、これね、これもちょっとアンカーじゃないですけど、ちょっと、ね、最近昨今思うことちょっとだけ言うところと思うんですけど、最近犯罪が凶悪化してきたとかね、ろくな、まあこの若い子の犯罪の方がまあ目立ちますからね、まあ、ろくな若い子はいないなと思うんですけど、多分ね、これ過去遡っていくと似たような事件ってどの時代でも絶対あったと思うんですよ。今の子だけじゃないと思うんですよね、これは。いつのせ、それこそ昔はあって今ではそういう亡くなったみたいなね、年代的なもん、世相的なもんがあるとするかまあわからないですけど、その時代その時代にね、マッチした犯罪っていうのは絶対あると思うんですよ。でそれは絶対犯罪基準ではそんな減ってないと思うんですよね。まあ個人的な感触で、データ的なものはないですけど、だからさ、その最近の若いもんはみたいなテイストでね、論調で語られるのはちょっとどうかなっていうのは思ったりします。まあやっぱりニュースとか見てるとね、その短絡的な犯行は多いなっていう気もしますけどね。 中のそのなんか自制心の低さっていうのは感じることは多いですけど、これもやっぱりその昔今でもそれこそ昭和30年代昭和40年代でもそういうあのバカなやつが言っちゃいますけどね、バカなやつらとか絶対いっぱいいたと思うんですよ、うん、まあ、あのまあイロハさんそういう考え方がまあ根本的にいろいろ間違ってるのかもしれないですけど、まあイロハはそういうふうに思ったりします。基本的にはそんなにそのなんだろう表現としては変わってるのかもしれないですけど、多分ねこの部分ではそんな変わってないような気がするんですよね。127番アラサ、殺人犯の動機が、自殺する勇気がなかったから人を殺せば死刑になると思ったとかいう自分勝手なものだけについて、あまああの人、まあ、この今回のね犯人、容疑者まだあの告訴されてないから容疑者ですよね、容疑者に限らずですね、やっぱりそのやっぱ弱い人やっぱりそのこういう発想になる人は少なくないと思いますよ。俺あの別にあの自殺を推奨するつもりはないですけど、自殺する人って基本的には強い人だと思うんですよ。だって自分が刺すとか薬飲むとか首吊るとか怖いですよ正直。自殺するそんな勇気ないですもん俺も。ある意味ね自殺できる実際にやっちゃう人ってある意味すごいな、いや褒めたたえる気は全くないですけどすごいなとは思います。そのなんだろう勇気のベクトルをね内側じゃなくて外に向ければいいのにっていうのもセットで思ったりはしますけど、本当に弱い人っていうのはそもそももう自殺もできないですからね。自分主導じゃなくて誰かにやってもらわないと、そうするにはどうすればいいかっていう論理ですよね。まあまあ自分勝手なのは間違いないと思いますけど、そういう人間は多分ね特に今の日本は決して少なくないと思います。はい、まあ、自分も自制心がねもっともっと少なかった、まあそれなりにあるつもりですけど、少なかったらここに行き着く可能性がないとは言えないですから、まあ、あまり、言えないですね。はい、128番七瀬さん、安価以外は真面目なものなのに安価がひどいことになっている件について、じゃあまあまあある意味その今日の、井上さんが目ざ、こういう風にお送りしたいという雰囲気にはマッチしてたんでね、125番ね、うん、それはいいんじゃないかなという気はします。うん、まあ、逆にその周りが本当に真面目な、ね、質問が多いので、まあ、そこは安価じゃなくてもそれなりに自分の、気持ちとか、そういうのも答えれたので、まあ、それは、うん、いい安価だったかなという気はします。はい、ありがとうございます。129番7さ、人を殺すとしたら獲物は何にしますか。いやこの質問も大概ひどいですよ。まあ獲物は何にしますかって言われても多分手近な刃物じゃないかなっていう気もします。別にその武器とか武器って言ったらあれですけど、そんなこだわりはないですから、出刃包丁とかね、いやまあそもそもその人を殺す勇気とかもないですけどね。はい、130番の梨さん、よく見たら129は蝶じゃなくて蛍になってた、130番ならさ、というかこういう流れはチラシ裏でいいんじゃないかと。まあまあ確かにね、そういう気はしますけど、そんなこと言ってしまったらほらこのラジオそろそろやるメリットないですから、このラジオもある意味チラシ裏みたいなもんですからね。そう思ってるんですが、まあ、皆さん的にはそのなんだろう位置づけは違うのかもしれないね。 はい、まあ、イーロンさん的にはこの流れは嫌いじゃないのでいいんじゃないかなと思っております。131番の話さ、再放送があるのかないのかについて、はい、改めて言っておきます。これまあ、後でちょっと、まあ、明日からちょっと2泊3日出かけるので、まあ、すぐにアップするっていうのはできないですけど、ちょっと帰ってきてから来週中ね、聞き直して、精査して、編集をする、まず編集するとこないかもしれないですけど、若干編集をしてですね、再放送版としてアップしたいと思います。はい、まあ本編延長戦という形はないので、多分まるまるアップすることになると思います。はい、ぜひ途中で寝落ちした、方がいましたら、ぜひ、ね、あ、この部分聞きたかったんだっていう感じで聞いていただいても結構ですね。周りで、やってたんだけど聞き損ねたっていう人がいたら、再放送版のね URL を示していただいて、ね、案内していただけるといいんじゃないかなという気がします。はい、というわけで、来週中になんとかの再放送、これに関してはアップしたいと思います。で、イロハスクランブル本編の方ね、まあ、第9回までしか上げてなくて、10回から今27回までずっと溜まってるんですけど、これその再放送に関してはちょっと、ちょっとやり方をちょっと考えたいと思います。はい。というか、1回から9回も1回ちょっと下げようかなと思います。はい。再放送の出し方みたいな、もうそもそも再放送いるのかっていう、そのあたりからちょっともう一回ちょっと考え直してみようかなと思っておりますので、一時的に聞けなくなったりすることもあるかもしれませんが、まあ、ご了承くださいという感じでございます。はい、132番、奈良市の夜ホタル貴族、いや夜ホタルでいいのかなというか、まあ、奈良市さんです。男を見せるっていう、ところについて、なぜか69を想像してしまった、見えるよね、ああ、うん。俺も一瞬そう思った。そう思ったけど、あ、そういう意味ではきっとないんだろうなって思ったので、そこは自重した。うん。ああ、しくさいね。うん。まあ、いろんなさんも舐めるのは好きですから、いずれはっていう話ですね。はい。133番の話さ、見えるよね。そっちの見せるなのか、うん、まあ、そう思ってしまう人もいるかもしれません。はい。134番の話さ、裸コートとかそういう見せるか、いや多分違うような気がします。それは、135番の話さ、人に放火したい時ってありますかとか、人を殺すならどんなものを使うのっていう質問はすっごい失礼だと思うんだがな、何を考えてそれを聞くの、どんな返答を望んでいるの、ふざけてだと思うよ、冗談だとも思うよ、空気読めない書き込みだと思うけど、もう少し考えてみてほしいかなと思う、自分が異常なだけかもしれないけどっていうことです。はい、まあまあまあまあ、そうですよね。普通にね答えてしまっているわさんも、まあどうかなとは、まあ確かに思うんですけど、うん、まあまあ確かにどういう答えを求められてるのか、うん、まあ考えたくない気は、うん、しましたけどね。はい、まあ一応ね、一番の連れ立ての方でも、注意事項でも書いてあるから、それなりに放送コードは考えてください。まあ確かにね、途中でも一回言いましたけど、そのどんな番組なんだろうな、どんなやってたんだろうなと思って、後で掲示板をね、見に来る人がいないとも限らないわけなんでね、まあそのチャット見た時にうえってなるような、まあうん、まあこの、まあ、大人スクラブだけでなく、まあ大人スクラブは自分の中で境界線かなり下げているので、まあ自分の中で、まあこの書き込みもまだセーフかな、まあ人によっては嫌な感じもする人も多分出てね、この135番の方のようにね、うん、思われる方もきっといるとは思うんですけど、まあこれは全然いろはさん的にはセーフなんでね、 まあ、普段のイランスクラブ本命で言われたらちょっと待ってって言ってるかもしれないですけど、まあ、そこら辺はなんだろう、まあ難しいんですけどね、そのイロハがここまではセーフと思っているラインを汲み取って書いてくださいっていうのは、まあね、言うのは簡単、実際にやるのは難しいかなと思うんですけどね。まあぜひ、そこら辺ちょっと空気を読めとまでは言いませんけど、まあちょっとその辺、組んでいただければまず難しいかなっていう気はします。はい、まあ今日に関しては、まあ、このね、上の質問に関しては、もう自分の中ではそんな、流れの中であれなんで、まあ、問題ないかな。問題ない。うん、倫理的に問題はありますけど、質問としてね。まあ、まあ、全然、嫌だなっていう感じでは、自分の中ではなかったです。まあ、135番さん、まあ、ありがとうございます。はい。136番のなしさん。これは、多分シックスナインとかその流れですよね。生々しいなと、うん、まあ今日はこれぐらいもセーフです。はい、普段のそのレギュ、日が変わる前のレギュラー放送で言われるとちょっとどうかなっていう、まあこれもそうですけどね、うん、今日は逆にもうそういうのはもう最初からもう大人雰囲気でやりますよって、もう解禁しますよっていうところなんで、まあこういうのは多分まあ、あれですけどね、いろんな自分の中でいろいろ書き込んだりとかして、こういうところだったら、ここがボーダーなんだ、これは、超えてしまったんだなっていうのは、まあ、やりながらね、その自分の中で、経験を積むと言いますか、こういう空気だったら、ここまで、これ以上言っちゃダメなんだなっていうのを自分の中でね、どんどん線引きをしていただいたらいいんじゃないかな、うん、そういう意味で、いろはさんのね、ラジオ、このトークショーがね、踏み台になるのは全然結構あると思うんですよ。アルコールとかと一緒。どれだけ飲んだら自分潰れるんだろうっていうのは、実際に潰れてみないと多分わからないと思うんですよね。うん。ですのでね、まあ、潰れることでその自分が学習すると。ああ、ここまで飲んだらもうダメなんだな。それと一緒でね、あ、ここまで言うと、嫌な思いをする人もいるのかもしれないなっていうのも、まあ、ちょっと感じていただければよかったかもしれませんねっていう話でございます。まあ、実際喋っててもね、いろはさんもうっかりポロッとそのひどいこと言うことも多分あると思うんですよ。前回ね、ハクさんと二人で深夜ラジオをやった時も、どうも不快に、リスナーの方にね、不快に思われる箇所があったようでございまして、まあ、実際に聞いても、どこで不安に思われたのか分からなかったんですけど、まあ、自分の中で、人によってはこのラインを越っちゃダメなんだなっていうことも多々あったりとかね。まあ、それを実際に体感すると言いますか、そういう目に遭うと言いますか、まあ、これ表現難しいんですけど、まあ、実際そういうことになって、初めてこの辺りがラインになるかなっていうのを自分の中で学習するって言いますかね。そういう経験あったりとかしますから、まあ、今日お聞きいただいている皆さんも、こういうラジオだったらここまではセーフで、ここからはちょっと微妙なのかなっていうのを、まあ、ちょっと自分の中にね、頭の隅っこでもちょっと置いていただければ、まあ、それだけでもやった甲斐はあるかな。いや、別にそれを意図してやったわけじゃないですけど、まあ、そういうのがあれば、教訓みたいな感じでね、心に置いていただければ、まあ、やった甲斐もあるかなって気はしますのでね。はい。よいしょ。まあ、これに関しては、まあ、うん。まあ、自分の中では、まあ、うん、全然大丈夫なので、むしろ、質問された側としてもね、うん、全然それは大丈夫なので、まあ、気にならないでください。はい。137番、73、黒羊終わって、キャシャン始まったので帰ってきました。お帰りなさい。ガンダム00が始まったらまた消えますが、はい。まあ、オトナスクラブ、ぼちぼち終了しようと思いますのでね、00が始まるまで、終わると思います。138番7さん、気分を害した人がいるなら謝っておこう、ごめんなさい、うん、まあ自分の言ったらそこは、この番組のこの雰囲気だったら、まあこれはちょっとアグだったのかなっていう、まあ肝に銘じようって言ったら普通に上からなのであまり言いたくないんですけど、まあちょっとね、頭がすぐ言っていただけるといいんじゃないかなと思います。そういうとこタイミングで、まあ、学習するのも大事ですね。 さあ、すっかり真面目な雰囲気でお送りしたような気がする、イロハスクランブル in ミッドナイト大人スクランブルでございました。まあ最後にちょっとだけ大人な雰囲気をね、醸し出せたかなっていう気はしなくもないです。はい、さあ、ちょっとまあイロハスクランブル、今日の大人スクランブルに関しては、まあ、これで終了の方向で、締めに入っていきたいと思います。はい、というわけでもろもろ告知していきたいと思います。そんなに告知することないんですけど、次回10月の9日木曜日、イロハスクランブルはレギュラー放送をお送りする予定にしております。私の多分ね、仕事で割とギリギリになるような気がするんですけど、うん、まあ、なんと、うん、まあなんとか10時までには帰ってきてですね、はあ、お送りできればいいかなと思います。次回28回放送ですかね。はい、お送りしたいと思います。また22時から、お送りしたいと思いますので、時間的に大丈夫な方ってぜひ聞いていただきたいなと思います。はい、で、いろはとゴロッペの正直ありえんかっこ笑い、いろはさんとゴロさんの2人ラジオなんですけども、まだちょっと先なんですけども、次回放送は10月の19日日曜日の予定となっております。22時から、2時間ぐらいダラダラと喋る、2人ラジオの予定となっております。まあ、本来タイミング的に言うと12日なんですけども、ゴロさんがちょっと、東京に行ってんのかな、でまだ帰ってきてない可能性があるってことで、一瞬伸ばすことになりました。はい、ね、各週でお送りするっていう時ながらここのとこ2週飛ばしっていうのが多いので、すっかり忘れられてる程度なんですけどもね。はい、まあ次回は、いろごろラジオは10月の19日、22時からお送りしたいと思いますので、これも次の日のね、仕事に支障をきたさなしたい程度で、ぜひ聞いていただけたらいいかなと思います。はい、そして、アルキミラジオ、リュウジイロハウォーキーの方なんですけども、先日ですか、1日ですね、10月1日の、放送をもって、約50回、会えました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、お布施はいらんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでですね、まあ別に50回になったから最終回とかそんなことは全然なくてですね、これからも頑張ってお送りする所存でございますよっていう感じで、スタートが7月7日だったので3ヶ月足らずで、まあ50回1ヶ月で12、3回放送している予定ですか。まあ、最近ちょっと感覚が広がっているので、まあ、このペースでいったら年内100回というのはちょっと厳しいかなという気はしますけども、まあ、だらだらっと、撮っては出し、撮っては出しという感じで、お送りしたいかなと思いますので、まあどれぐらいの方に聞いていただいているかというのはあまりちょっと、こちらでも把握できない、まあ、アクセス数見てるとそんなに多い感じはしないんですけどもね。まあつまんねえっていう方もきっといると思いますが、まあ聞いてやってもいいぞっていう、方がいましたら、たまには聞いていただいたら嬉しいかなと思います。多分次はですね、週明け、日曜日もないし月曜日に放送すると思います。明日からね、神戸の方にちょっと軽く小旅行に、行ってくる予定にしているので、その道中でいろいろ撮ったりする予定にしておりますので、それをまとめたものをね、第51回放送として日曜日の夜か月曜日にアップするつもりにしておりますので、まあ楽しみにしている方はお楽しみにしていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そんな感じかな、告知は。はい、もう電プチの告知はいいよね。はい、うん、非電源ゲームイベント、デンプチっていうのがあさって開催されるんですけど、どこだっけ、いろんな 人の日記から辿っていかないといけないっていうね、なかなか大変なんですよね。あった10月の4日電風寺川崎ですね、川崎市平和館の方で、土曜日4日土曜日の9時から、開催ということで、まあ、いつ行っていつ帰ってもいいということなんで、まあ、ボードゲームとかカードゲームとか大好きという方はぜひ、行ってあげていただきたいと思いますという告知でした。前回のね、イロハスクランブ27回の方で、多分電プチのコミュニティの URL が貼ってたと思いますので、ちょっとまあ興味がある方、探し出して、見ていただきたいなと思います。ミクシーのコミュニティなんでね、ミクシーに入っている方はぜひ見れると思いますので、まあ行く行かないにかかわらず一回ちょっとちらっと見ていただいたらいいんじゃないかなと思います。ぜひぜひ、はい、そんな感じですかね。とりあえず手元にある告知はそんなもんだと思います。はい、リスナー数はなんかめっちゃ減った。今のリスナー数が13人、まあ、多分録音リスナーが 7,8 人いるような気がするので、まだ、あ、リアルタイムで聞いていただいている方5人ぐらいじゃないという気はしますけどね。はい、マックス18人でございました。まあ、これぐらいの感じで、だらだらとお送りしていくのがいいかなっていう気はします。はい、まあ、うん、ひなさんの喋りが面白いかどうかわかりませんからね。はい、では残った掲示板をさらっと流していきたいと思います。139番の話さん、大人の雰囲気を醸し出す。140番の話さん、そこで切るな、決めるぞ。カモシダで切られると、いろいろと、うん、いろいろと問題が。はい。はい、141番の話さん、歩きラジオ50回、達成しましたって話ですね。おめでとう。これからも100回と言わず、200回、300回までも、どこまでやらせる気って書いてますか、続けてください。はい、ありがとうございます。とりあえずね、まだまだ目標先ですけど、とりあえず1年は頑張ろうかなと思っております。最終回が来るとすれば、サーバーのお金を払えなくなるか、サーバーが なんか閉鎖するか、 IC レコーダーが壊れる時かなと思ってます。あと、まあ転職かなんかしてね、そのアルキラジオ取れるような状況じゃなくなったら、まあそれは終了するかもしれないですけど、とりあえずダラダラと、喋りたい時に喋りたいことを勝手に喋って、面白いかどうか二の次だぜって言っていてね、撮っておりますので、まあ、本当に面白い放送である自信はかけらもないんですけど、まあ耳が暇な方はぜひ、まあ一回ね、短い時で7、8分、まあ長くても20分程度の放送ですので、だらっと、なんかしながら聞いていただいたらいいんじゃないかなと思いますので、まあぜひこれからも VJ ラホワキのご引き、聞いてない方は一回ちょっとちらっと聞いていただいたら、なんかしら嬉しいかなと思います。常連な感じで聞いていただける方は今後ともよろしくお願いします。そういう感じでございます。はい、142番の話さ、電プチの話ですね。電プチオフって書き込み、書き方がしてあったんだけど、電プチのオンってなんだとか思った。そんな俺はレッドリゾン症。オンはね、多分コミュニティ活動じゃないかなという気はします。まあ、オンラインでメンバーを募ってオフで遊ぼうぜっていうことだと思うんだね。これを最後にしましょう。143番、奈良さん、この最後最後の話、今日の大人スクランブルっぽいね。142、なんとなく頭に浮かんだだけなんだ。あ、大人の雰囲気を醸し出ってやつですね。フランス主員だと思わなかった、すまん。あ、そうなんだ、フランス主員なの。へー、どのあたりがフランス料理なのか、今ちょっとピンと来なかったんですけど、あ、なるほど、わかりました、フランス料理なんですね。はい、そんなわけで今日のトマスクランブルの締めはフランス料理でございました。ありがとうございました。ありがとう、うん、まあいいや。はい、 感じで今日のいろはスクランブル、特別編いろはスクランブル2ミッドナイト大人スクランブルでございました。こんな声を全く絞り出さず、今実はあの普段はね部屋の明かりをつけて、お送りしてるんですけど、今日はもうミッドナイト的な雰囲気を自分の中でね高めるためにもう部屋の明かりも消してパソコンのねモニターの明かりだけで部屋照らしているという感じで、お送りしている感じでございます。はい、バネちゃんの方から今補足がありました。どっちかに噛んでるわけですね。フランス書院っていうのね、なんだろうと思ったら、フランス書院の極めて醸し出って漫画があるそうなんです。はあ、初めて知りました。ありがとうございました。何の話してたっけ、まあ、特別編ね、大人スクランブルでございましたが、いかがだったでしょうか。まあね、本当に声を絞り出さずに、大人の雰囲気、暗いゆるいゆったりとした感覚でね、若干大人の真面目な話を、ね、含めつつ、ね、エロい話も含めつつ、まあ、いつも通りのハスクランプの雰囲気もね出しつつ、感じで送りできたんじゃないかなと思います。まあ、特に、まあ声のトーンがいつもよりも2段階3段階ぐらいね下の方でお送りしているような、自分の中ではそんなつもりだった、まあね、聞いてる皆さん的にどうなのいつも通りだぜっていう感じかもしれないですけど、まあ、かなりトーンを落としてねお送りしているので、まあ、若干BGM に負けて聞きづらかったところもあったかもしれませんけれどもね、まあ、たまにはこういう雰囲気でやるのもいいかなと、いう気はしました。はい、やってて、まあ、楽しかったです。あとね若干眠いです。今もう本当に自分で何を喋ってるのかあんまりよく分かんない状況で喋ってたりしますので、実は自分の思ってないところでとんでもないことを喋ってる可能性がありますが、まあ皆さん空気を読んで過ごしていただきたいと思いますよ。はい、というわけで、最近ほどからまあ何回も言ってますけど、再放送でね、このラジオを上げようと思っておりますので、まあ、うっかりね名前を呼ばれた、いや呼ばれちゃった144番の人とか、まあ覚悟しといてね。はい、というわけで再放送版をお聞きの皆様、まあ、また機会がありましたら今度はできればね、まあ絡んで予定とか許す限りね生放送の方も聞いていただきたいなと思いますので、まあぜひ今後とも機会がありましたらよろしくお願いしますということで、眠たい以上にお腹が空いてきたわ。やばい、お腹グーグーってんな。でも今食うと太るよね、困った。はい、はい、そういうわけで、今日のいろはスクランブル番外編特番、in midnight 大人スクランブルは、これまでにしたいと思います。はい、お相手はなにわの口先案内人DJ いろはでございました。夜も遅い2時半ですのでね、皆さん無理をせずさっさと寝ていただきたいと思いますよ。はい、というわけで DJ いろはでした。おやすみなさい。この番組はいろはオンラインの提供でお送りしました。まあ、たまには真面目に提供を呼びしとかないとね。